田中紀子議員、オスプレイ関連不明な点を洗い出す。答弁者、健康子ども部長、企画部長。問い、オスプレイの飛行計画の情報公開も検討中、と基地政策特別委員会協議会8月31日の質疑で分かった。さて、昨年8月3日の住民説明会で、防衛省はオスプレイが暫定配備され、飛行中に万が一機体に不具合が発生した場合、それは操縦士と搭乗員の判断にもよるが、予防着陸を行うことが考えられる。予防着陸の場所の多くは河川敷や、広いグラウンド、また例えば場外離着陸場等が想定されると回答。ヘリコプター場外離着陸場使用承諾書手続きの際、機体に不具合が発生した場合も想定と本誌に対して説明はあったのか。答え、健康子ども部長、説明はない。使用目的は災害関連で、毎年市営野球場の使用を承諾。問い、令和2年度の使用機種が具体的ではない。防衛省は MV-22 オスプレイのシミュレーターによるオートローテーション訓練視察結果で、着地した時の時速は約130km と報告。市営野球場に突然16トンのオスプレイが時速 130km の着地は危険と考える。オスプレイも機体に不具合があった時に使用したいのなら、防衛大臣に安全の根拠を示すよう求めてほしいが。答え、企画部長、根拠を示すよう求めたい。問い、本誌の対応は。答え、企画部長、防衛省に確認したところ、場外離着陸場使用許可は平素の災害派遣活動等の場合であり、使用機種にオスプレイを含まない。機体の緊急時とは別の状況で、オスプレイが場外離着陸場を使用するかは現在検討中とのこと。市では陸自オスプレイの機体の緊急時における安全対策について防衛省に確認をする。表、ヘリコプター場外離着陸場使用承諾書。期間、令和元年度。使用機種、OH-6、UH-1、CH-47。令和2年度。使用機種、陸上自衛隊の保有する航空機。細部は使用の都度調整。表終わり。鈴木秀子議員、学校教育や設備について。答弁者、教育部長。問い、本誌では新型コロナウイルス感染症対策として約3ヶ月間の長期休校を行ったが、全体的な授業の遅れや環境の違いにより児童生徒の学習格差が生まれている。市の考え方とその対応について伺う。答え、長引く休校で小中学校とも授業の遅れが見受けられる。その間、子どもたちに課題プリント等を通して家庭での学習を進めてきた。現在各学校では個々の学習状況を的確に把握し、少人数指導や個別指導で対応するとともに、 保護者と課題を共有し、家庭学習の充実を図り、習熟度を高められるよう努めている。問い、具体的にどのように指導しているのか。答え、少人数指導では、学級を2つ以上に分け、複数の教員がそれぞれのグループの習熟度に応じた学習指導を行っている。個別指導では、放課後等の時間を活用し、個々の課題に応じた学習内容の指導を行っている。問い、児童生徒数が多くては、先生も一人一人の把握は難しいと思う。緊急事態宣言後、分散登校が始まり、先生方も少人数学級の良さを実感されたと、公立学校教員のアンケート調査結果が出ている。20人くらいの少人数学級に対する本市の考えは。答え、1学級の児童・生徒が少人数であれば、教員の目が行き届きやすく、個々に応じたきめ細やかな指導が可能になると考える。少人数学級の実現は、目指すべき施策であると認識しているが、学級増に伴う教職員や教室の確保など、人的・物的な条件整備が必要であると考えている。写真、分散登校時に実施した少人数指導の様子。石川文代議員、教育の振興について。答弁者、教育長、教育部長。問い、学校運営の課題と取り組みを伺う。市では学校と地域とをつなぐ評議員や学校支援ボランティア活動の協力により、開かれた学校づくりに取り組んでいる。子どもたちが過ごす学校環境の充実が重要であり、地域の皆様と共に成長を育成し、支えていただく連携・共同の活動へと今後発展させることが、地域と共にある学校づくりへの新たな時代を目指すことだと考える。つまり、地域学校共同を重点的な取り組みの一つとして位置づけ、学校運営協議会を置くコミュニティスクールを導入し、地域学校共同本部の設置を目指していただきたい。市ではどのように考えているのか。答え、教育部長。開かれた学校づくりを一層充実させ、さらに推進を行っていく。また、全国的なコミュニティスクールの導入の増加傾向を鑑み、情報収集を行い、調査研究を行っていく。問い、教員の働き方改革を伺う。半世紀ぶりに教育特別給与措置法が改正され、勤務時間を年単位で調整する変形労働時間の導入が可能になった。長時間労働の問題や教員のテレワークの導入が可能なのか、今後どのように取り組んでいかれるのか、見解を伺う。答え、教育長。長時間勤務の助長につながらないかなど課題があり、慎重に検討していく。テレワークに関しては、通常授業の勤務日の実施は難しいと考えている。イラスト、ボランティアによる見守り隊。